皆様すでにご存知のようにクリスマスとはイエス様のお誕生日をお祝いする日です。聖書のですね、ヨハネの手紙第1、4章の9節と10節と読みますと、このように書かれています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって、つまりイエス様によって命を得させてくださいました。この命というのはギリシャ語では造営と言いまして、神様の命を意味するものです。でここに神の愛が私たちに示されたのですと書かれてありますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと書かれてあります。で神様がお一人子イエス様をマリアを通して、この世にお使わしになった目的はですね、イエス様によって神様に対する人間の罪が贖われ、神様との関係がですね、罪を犯す以前の親子関係に戻れる、この救いの道を開くためでした。救い主イエス・キリストのお誕生日を心からお祝いするにはですね、イエス・キリストについて3つのことを知っておく必要があります。その一つは、なぜ人間に救い主が必要であったのかということ。2つ目はイエス様の十字架での上での死とですね、よみがえりを通して何が私たちのために達成されたのかと、3つ目はその達成されたものをどのようにして受け取ることができるのかということ、この3つの点について理解してなければなりません。まず人間、なぜ人間がですね、人間に対して救い主が必要であったのかという答えを得るためには、人間の歴史を聖書に基づいて理解する必要があります。今日はこの点から説明していくことにいたします。まず聖書によるとですね、最初の人間アダムは神様によって作られた神の子供であり、本質が神様と同じ霊であり、魂の部分っていうのは知性、感情、意志の3つの部分からなってます。この魂の部分をもって肉体に宿る存在、これが神の子供として、神様がお作りになったんです。で創世記の2章の7節では、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれました。そこで人は生き物となったと書かれてあります。神様は最初体をお作りになって、次に命の息を吹き込まれたんです。命の息というのは神様の本質である霊という意味です。神様と同じ霊を吹き込まれた後、魂の部分、知性、感情、意志が活動し始めたんです。そして生きる存在となり、死ぬことがなく永遠に生きる命を持って、神様が備えてくださったエデンの園に住んで、いつでも神様と親しいお交わりを持つ関係にあったのです。でこのことが、創世記1章と2章に書かれてあります。後で、お読みください。ところが最初の人間アダムがサタン、悪魔とも言いますが、サタンに巧妙に惑わされ、神様に背いて罪を犯しました。創世記2章16節では、 神である主は人に仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてもよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ、とおっしゃいました。つまり神様との関係が霊の上で死にますよということですね。関係がなくなる。そしてその後で肉体にも死が来ますよという意味なんです。ところがアダムはサタンに誘惑されて善悪の知識の木の実を食べて神様に罪を犯し、その責任を神様のせいにしたのです。つまりその神様があなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのとアダムに質問したのに対して、アダムはあなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのですと答えたのです。創世記3章の12節に書かれています。つまり神様、あなたがこの女を私のそばに置いたのがいけないんですよ。あなたがこの女を私のそばに置かなければ私は罪を犯さなくて済んだのですと言ったのですね。だから自分が罪を犯した責任を神様に押し付けたということになりますね。そして自分の自由意志から神の家族を離れてサタンの支配下に入ったのです。で、アダムを自分の支配下に置いたサタンは、アダムが神様から授かっていたこの地球上の支配権を待ってましたとばかりアダムから奪い取って、今度はサタンがアダムに代わってこの地球上の支配者、この世の神として存在するようになったんです。それ以来人間は神様の御前に罪を持つ人間、アダムから罪という DNA を持ったまま生まれてくるようになり、肉体の上にも死が来るようになったのです。そして病気や災難などの苦しみが降りかかる生活を余儀なくされ、人間の性格も社会構造もサタンの影響を受ける存在となってしまったんです。そこで人間の生みの親である神様は、人間をサタンの支配のもとから救い出して再び神の家族の中で幸せな生活を永遠に送ることができるように、神の一人子を通して救いの道を開くご計画をなさいました。しかしこの救いのご計画を可能にするためには、罪から来る報酬は死ですと書かれてある神様の定めた律法に従い、生贄を捧げて罪の贖いをしなければ、汚れたままの状態で神の家族に戻ることはできません。そして、生贄となる条件はですね、罪を持っていない人間でなければならなかったんです。しかしアダムが罪を犯していない、人間は罪を持って生まれてきていますから、神様の御前に生贄となる資格がありません。ですからこのままの状態で放っておくと、やがてサタンは人間を自分と一緒に地獄に連れて行き、永遠という期間人間がサタンと共に苦しむことになる。そこで神様は罪のない神のお一人子イエス・キリストを人の子としてこの世にお使わしになり、全人類の罪をその身に負わせ、罪人となって十字架にかからせ、罪から来る報酬は死ですと いう律法を全うしてくださったんです。ですからその結果神様と人との間にあった罪の溝がなくなり、人間が神の家族に戻れる道が開かれたのです。イエス様がなさったことはこれだけではありません。その後で神様はイエス様を死人の中からよみがえらせ、よみがえられたイエス・キリストはサタンの本拠地に行ってサタンと戦い、サタンの仕業を打ち壊し、昔サタンがアダムから奪ったこの地球上の支配権を取り戻して天に勝利の凱旋をなさり、神の右の座にお着きになりました。これが復活です。復活祭はこのことを祝うんです。ですから、イエス様のこと、救いのこと、福音のことを全部知るには、やはりイエス様がお誕生なさったことだけ、つまり、クリスマスだけ知っていたのでは本当の聖書の理解はできていないことになります。そしてですね、イエス・キリストがサタンに勝利した力と権威とイエス・キリストの名に託して、イエス・キリストを救い主と信じる者たちに授けてくださったんです。そうすることによって信じる者が、つまりクリスチャンが、その名を使ってサタンが人間にもたらす不安、恐れや病気、貧乏、災難などの試練に立ち向かい、そして退け、キリストイエスにあって圧倒的な勝利が得られるようにしてくださったんです。そして今もなおイエスキリストは神の右の座に着座なさって、私たちのために取りなしていてくださるんです。ローマ人への手紙8章の34節では、ローマ人への手紙8章の34節ではこのように書かれています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですと書かれているようにですね、イエス・キリストによって人間が神の家族に戻ることができる道が開かれたのです。イエス様はご自身がですね、この地上におられる時にこのようにおっしゃいました。盗人が来るのは、盗人っていうのはサタンのことを意味しています。ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、イエス様が来たのは羊、これは信じるものを意味しています。羊が命を得、この命をっていう意味をですね、言語のギリシャ語では造営と言いまして、神様の命という意味があるんですね。だから神の子供に生まれ変わりをして、本質であるその人の霊が神の霊と結びついた、で結びついて、そのことをその永遠の命と、ね、命を得て、それをそれだけじゃないですよ、またそれを豊かに持つためですと おっしゃいまして、これはヨハネの福音書の10章の10節にこのように書かれてあります。ですからイエス様がおっしゃったことは、つまりイエス・キリストはこの世に来られた目的は何かと言いますと、2つあるということです。一つは羊、イエス・キリストを救い主と信じる者が永遠の命を持つ、神の家族に神の子供として生まれ変わりをしてね、でこの世での生活が終わったら天国に行けるという確約を持つ。二つ目はこの地上での生活を神の子供として、神から授かった力と権威を使って全ての面において豊かな楽しい幸せな生活が送れるようになるために来られたんですよとご自身言っておられます。 ではそのどのような豊かな幸せな生活がイエス・キリストの十字架の死とよみがえりを通して私たちのために達成してくださったのでしょうか。7つの項目にまとめてみます。まず1つは病気の癒しが受けられます。ペテロの手紙第1の2章24節ではこのように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪を負われました。それは私たちが罪を離れ義となって生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのですと書かれてますね。つまり神の家族に属している人たちが健康でいられるように、病気になっても癒されるようにイエス様が道を開いてくださったのです。イエス様は十字架にかけられる前の晩に鞭で打たれ、肉がちぎれ血が噴き出すような苦しいところを通ることをしてですね、しかも一度や二度ではなく何度も何度も打たれることによって、この世にある病気という病気の源を全部イエス様が背負ってくださったのです。つまりイエス様の受けた打ち傷によって健康になる道が開けたわけです。二つ目は必要なものが全て満たされるように備えられています。ピリピ人への手紙4章19節では、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますと書かれてあります。またヨハネの福音書16章23節24節では、誠に誠にあなた方に告げますとイエス様はおっしゃっています。あなた方が父に求めるものは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですとイエス様はおっしゃいました。つまりあなたの必要を全部満たすと約束されているんです。あなたがこういうものを得られればもっと楽しい人生が送れるというものを天の父に向かって主イエスの名で与えてくださいということをすれば、そして受け取る条件を満たしさえすれば受け取ることができるんです。条件を満たせばですよ、何事も努力という値段を支払わないで手に入るものはこの世で一つもありませんよね。コリント人への手紙第2の8章9節では、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、天国におられた時は飛んでおられましたよね。主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。この世に来て天国から比べた貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと書かれてあります。私たちが裕福な生活をすることがなるためにすることができるように、イエス様が貧乏の呪いや病気の呪いを全部背負って十字架の上で死んでくださったからなんです。ですからクリスチャンという人は経済的にも豊かな生活ができるように道がイエス様によって開けているんです。クリスチャンであるあなたがどのようにすれば受け取ることができるのかを理解していれば、そしてそのやり方に従ってこういうものをくださいと頼めば、あなたはそれを手に入れることができるようになるんです。ですから私にはこういうものが足りない、 だから惨めな生活を送らなければならないという必要のない生活を送ることができるのです。イエス様がそのようにしてくださったんです。三つ目は、生まれ変わりをした者の霊の中には聖霊、神の霊がお住まいくださり、私たちが助けを求めると助けてくださいます。ヨハネの福音書14章の16節17節そして26節を読んでみましょう。イエス様がこのようにおっしゃいました。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです、と書かれてありますね。そして26節では、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言われました。イエス様がよみがえって手に行くことでもって、身代わりとしてもう一人の助け主を送るとお約束しておられます。私自身は何度も経験していますし、皆さんも経験なさっておられることと思いますが、何か問題に直面したときにどのようにしたらよいのかわからないときがありますね。でそのときにどのようにしたらいいのか、教えてくださいます。また人と話をしていますときに、どういうことを言えば相手が理解してくれるのか、また突然思いがけないことが起こったときにどのように対処すればよいのか教えてくれます。ただし条件は、必要とするときには聖霊様が必ず教えてくださることを信じて行動していればですけれどもね。4番目に行きましょう。4番目は、いつも心に平安を持って生活できることです。ヨハネの福音書14章27節では、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのだとは違います、ますね。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとおっしゃいました。ですから生まれ変わりをした者は心に平安を保つことができるように備えられているんです。フィリピ人への手紙4章6節と7節では、何も思い煩わないで、あらゆる場合感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、と書かれてあります。あなたが自分の力で物事を処理しようとしますと、多くの場合、行き詰まりを感じてしまいませんか。けれども、あなたを強くしてくださるイエス様を信じて頼りにすることでもって、どんなことでもできるようになるんです。そうしたら 心に平安を保つことができるようになりますよね。5番目は神様との関係が神の義となっていることです。コリント人への手紙第2の5章21節では、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあってイエス様にあって神の義となるためですと書かれてあります。神の義となるということは、どういうことかと言いますと、神様とあなたとの関係について神様の方から見てどのように神様が評価しておられるのかという点なんです。神様は神の家族に生まれ変わりをしたあなたを神の子供と見ておられるんです。奴隷ではないんですよ。あなたという人は神様の財産を受け継ぐにふさわしい人と見ておられるんです。神様にとって大切な貴重な人と思うからこそ、ご自分の一人子を犠牲にしてしまうまでして救おうとなさったんですからね。だからあなたは神様にとって、またイエス様にとってかけがえのない価値のある人と評価しておられるんです。ですからあなたはあなた自身の評価の仕方で自分を見てはいけないんです。神様があなたを評価している見方であなたを見ないといけないんです。そうしなければこのような身分にしてくださったイエス様に申し訳ないことになります。6つ目は恐れのない生活ができるということなんです。ヘブル人への手紙13章5節の半ばからお読みしますと、このように書かれています。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうと書かれています。またマタイの福音書28章18節から20節までお読みしますと、マタイの福音書28章18節から20節までお読みしますと、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとお約束してくださいました。ということはですよ、よみがえられたイエス・キリストはいつもあなたのそばにいてあなたを助けようとしておられることになります。けれどもイエス・キリストの方で勝手にあなたを助けようとはしないんです。あなたが条件を満たして助けてくださいとお願いするまでは待っておられるんです。そしてあなたを見捨てないと約束しておられます。だからあなたの方では安心して毎日の生活を楽しむことができるんです。7つ目は私たちに試練を持ってくるサタンに勝利する生活ができることなんです。コロサイ人への手紙の2章13節から、お読みしますね。コロサイ人への手紙2章の13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちに不利な、いや 私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと書かれてあります。またヨハネの手紙第1の4章4節では、子供たちを、これは、生まれ変わった者たちに言ってますね、あなた方は神から出たものです、そして彼らっていうのはサタンと悪霊ともに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからですと書かれてありますようにですね、生まれ変わりをしたあなたはイエス・キリストにあっていつもサタンと悪霊どもに勝利する生活ができるようになっているんです。どうやったらサタンに勝利できるのか、そのやり方を学べば、そしてその通りに行動すれば、サタンはあなたの命令に従わなければならないようにイエス様がしてくださっているんです。こういうものを現実にするためにイエス様はこの世に生まれてこられたのです。ですからイエス様は神様から私たちに与えてくださった素晴らしい愛のプレゼントなのです。私たちがこの素晴らしい贈り物を受け取って、実際に豊かな、そして幸せな生活を営むのをご覧になって、神様が、そしてイエス様が喜んでくださるんです。ではそのような豊かな幸せな生活を送るには、具体的にどのようにしたらよいのかということになります。それには信仰が必要なんです。クリスチャンになったからといって、すぐにですね、全てがバラ色の人生に変わるわけではありません。先ほども説明いたしましたようにですね、人間は本質が霊で、魂の部分というのは知性、感情、意志を持って肉体に宿っている存在ですから、イエス・キリストを救い主と受け入れた時点で、最初に神様との関係がつながるのは人間の本質である霊の部分だけで、魂の部分、つまり知性、感情、意志の部分は聖書に書かれているその神の御言葉を学びながら、考え方を洗って自分を変えていくんです。神様が私たちのためにイエス・キリストを通して準備してくださったものを現実に手に入れるんですね。全て信仰によってのみ現実になるんです。信仰によって神様からの祝福を豊かに受け取って、楽しい生活が現実にできるんです。ではその信仰とはどういうものなのか。ヘブル人への手紙11章1節では、ヘブル人への手紙11章1節では、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと聖書で定義されています。何が保証されているのかと言いますと、先ほども説明しましたね。要約しますと、病気の癒し、経済的祝福、そして心の平安で、このようなものはイエス様が全部達成してくださったので、保証済みですから、信仰を使って現実にできるんです。じゃあその現実にできる条件とは何かと言いますと、それがヘブル人への手紙11章6節にこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと 信じなければならないのですと書かれてあります。何を信じるのかと言いますと、まず神様がおられるということを信じる。それから、神様に真剣に求める者には必ず報いてくださるというこの2つを信じなければいけないと聖書では言ってますね。でこの2つを念頭においてイエス様が教えてくださったのが信仰の原理なんです。この信仰の原理に求めて祈る、ね、ですからその信仰の原理とは何かと言いますと、それがマルコの福音書の11章23節と24節で、書かれていますけれども、まず23節からお読みしますね。誠にあなた方に告げますとイエスがおっしゃっています。誰でも、誰でもですね。だから誰でもったら誰でもですね。日本人でもアメリカ人でも信者でも未信者でも誰でもですね。この山に向かって動いて海に入れと言って心の中で、疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります、その通りになりますと書いてある聖書が多いようですけれども、言語ではその言ったって、もう一つ言ったっていうことが入っているわけですね。その言った通りになると教えています。でこの山に向かってというのは、つまり人生の障害物に向かってですね、動いて海に入れ、どけと口で言う、口を使うんですよ。口で言葉にしていって、必ずその言った通りになると心で信じる。頭の中で信じれない、心で信じるならその言った通り現実になると、こうイエス様教えてるんです。実はそのこれがですね、目には見えないけれども現実に存在する例の法則なんですよ。口で言ってその言った言葉を心で信じて、そして行動するとその通りになると、目には見えませんけれども実際に存在する法則なんです。引力の法則のようにですね、引力の法則も見えないけれども、物をこう手から離すと下に落ちますね。この法則はどこからどう落ちたのかなと目には見えませんけれども実際に存在しますね。これと同じで、口で言って心で信じ、そうなると信じて行動してれば実際に言った通りになる。でクリスチャンでなくてもこの法則を見出して、使っている人はこの世の中で成功していますよ。例えばスポーツ選手がですね、今度の試合には必ず勝ってみせるぞと口で言って一生懸命に努力する人は言った通りに勝っています。試合に勝つ見込みはなさそうだな今回はなどと言って試合に出たら負けるに決まってますよ。最初から負け越しなんですからね。またセールスマンが販売に出かけるときに、今月の売り上げを先月よりも100万円多く達成するぞと言ってですね、必ず達成できると信じて努力すれば行動すれば必ずそうなりますけれども、いや今月の売り上げを100万円に上げるなんて到底無理だと言って行動すれば結果は無理です。また進学塾に通っている生徒さんたちにですね、鉢巻きをさせて、何々子に必ず合格するぞと口で言わせて勉強させている塾がありますね。それは効果があるからですよ。このようにこの法則は使いようで、プラスの方にもマイナスの方にも動きます。そこでイエス様はこの例の法則に基づいて、クリスチャンはと言ってですね、その24節でこの法則があるから、だからっていう言葉でおっしゃって、だからあなたがクリスチャンに言うのです。祈って求めるものは 何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと教えています。ですから例えば経済的な祝福を求める場合、聖書の御言葉ではフィリピ人への手紙4章19節で、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますと約束されていますから、祈って求めたらすでに与えられたと信じて、そのように口で告白して先取りの感謝をして求めたら必ず現実になるんです。今から36年も前になりますけれども、私たち夫婦は全ての財産をスーツケース4つにまとめて、日本で伝道するためにアメリカから24年ぶりに帰国いたしました。アパートを借りて聖書講座を開くことから伝道活動を始めたんです。ですけれども必要なものがいっぱいありました。必要な家具、冷蔵庫、洗濯機など全て、必要なものをリストにして紙に書いてですね、主イエスの名で、神様に祈り求めました。そしたらその後でですね、祈ったものが全て現実になったと信じて先取りの感謝と賛美を捧げているうちに、私たち夫婦が予期しね、していなかった方法で神様が一つ一つ全部満たしてくださいました。クリスチャンは神様がイエス・キリストの十字架の死とよみがえりを通して達成してくださった祝福を、この信仰の原理に基づいて現実に受け取れるように、イエス様がその道を開いてくださったんです。マルコの福音書9章23節では、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われました。クリスマスをお迎えするにあたり、何がイエス様にとって一番嬉しいプレゼントになるのかなということを、特にクリスチャンたちは考えるべきだと思います。まだ神の家族に戻っておられないお方は、イエス・キリストを救い主と信じて受け入れ、永遠の命を豊かに持って永遠に楽しい生活を送っていただきたいと思います。すでに神の家族に生まれ変わっている方々は、信仰を大いに使ってそれぞれが持っている賜物を働かせて、ますます豊かになっていただきたい。自分の生活を信仰を使って豊かにしながら、その豊かさを周りの人々とも分かち合って、いきましょう。教会とはイエス・キリストが十字架の死とよみがえりを通して達成してくださった祝福を信仰で受け取って、神様の方法で問題を解決し、病気の人は健康になり、貧乏な人は貧乏の呪いから解放されて経済的に豊かになれるところなんです。神様が出している条件を満たしていなければなりませんけどね。で、私はクリスチャンのビジネスマンがどんどん信仰の原理を使って繁栄し、主に抵抗を開始し、その証をするようになれば、日本においてもっと救いのメッセージである福音が広がり、イエス様に大いに喜んでいただけると思います。この教会では昨年、信仰でもって神様から祝福を受け取った人たちの書いた証集、真理を知って自由になると出した本を出版いたしました。信仰を使って 条件を満たし、神様からの祝福を現実に受け取りたいと思う方にはですね、今日はその本を10冊だけ無料で差し上げます。プレゼントとしてです。ですから、ご希望の方は私のところにおいでください。喜んで差し上げます。この本をですね、この真理を、これがそうです。真理として、自由になる。でそのこの本を参考にしてですね、信仰を使い、神様の教えている方法で大いに恵まれていただきたい。真理を知って自由になり、より幸せな生活を送っていただきたいと思います。また、もしまだイエス・キリストを救い主と受け入れていないお方で、もっと救いについて知りたいと思われる方は、ご遠慮なくお電話でもお手紙ででも質問していただければと思います。できる限りお役に立ちたいと思っております。イエス・キリストのお誕生日をお祝いするにあたり、イエス・キリストが十字架の上での死とよみがえりを通して達成してくださった祝福を信仰によって豊かに受け取り、信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを証ししながら、誰一人として滅びることなく永遠の命を得るように、イエス様の良き協力者となって福音を広めていこうという決意を新たにいたしましょう。そして、イエス様に心から感謝と賛美を表す楽しいお祝いの日を過ごしましょう。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたがあなたのお一人をイエス・キリストをこのようにお使わしになり、十字架の上での死とよみがえりを通して全人類の罪の贖いをさせ、救いの道を開いてくださいましたことを心から感謝いたします。そのおかげで私たちは永遠の命を持ち、しかもその命をこの地上で豊かに持って幸せな人生が送れるようにしてくださいましたことを心からありがたく感謝いたします。私たちは神の全能の力の働きによって、信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかをますます体験し、その証を伴って混じり気のない純福音を述べ伝え、主イエス様に喜んでいただける教会、主の栄光が現れる教会を築き上げていこうと努力をしています。ですから私たちをあなたの愛で満たし、あなたの力で満たし、あなたの知恵で満たしてくださいますように、主イエスの名でお願いいたします。またこの会場にお集まりくださっている方々、そしてその方々のご家族方々の上に、どうか、神様からのお守りとご祝福が豊かにありますように、主イエスの名でお祈りいたします。また、午後のクリスマス祝会をも祝福してくださいますように、そしてイエス様に心から感謝と賛美を表す楽しいお祝いの時を過ごすことができますように、そして、みんながイエス様の達成してくださったものを現実に、受け取る行動に出ることができますように、お導きくださいますようお願いいたします。そして私たちは全ての栄光感謝賛美を主イエスの名により御前にお捧げいたします。 アーメン。